申し合わせにより決められた議員の一般質問の一部を掲載しています。一般質問。知事の農村間について。辻内優也議員、自民党県議団、桑名市桑名郡選出。質問。農村では特に中山間地域で人口減少と高齢化が進行しています。食料の安定供給を考える上では、日本の農地の4割を占める中山間地域を含めた農業と、それを支える農村の暮らしを守る必要があります。農村の暮らしをどのように守るのか、農村についての知事の思いを伺います。回答。農村には食料の生産基地としての機能のほかに、生活共同体の機能がある一方で、農村の形は時代とともに変わるものと考えます。農業が持続的に発展していくには、農地の集約化、大規模化を図り、生産量を増やす必要があります。県では、三重県農業の将来を考える懇話会を今年度設置し、全国の先進的な農業について調査を行っています。大規模化が難しい中山間地域の農業についてもしっかりと議論していきます。その他の質問事項。人口減少社会における農地利用について。東紀州地域における医師の偏在対策について、東豊議員、総盲、東紀州選出。質問。人口減少が著しい東紀州地域では、患者数の減少や物価高騰などにより、医療機関の経営が非常に厳しい状況ですが、医療体制の維持には医師確保が不可欠です。東紀州は医師少数区域であり、県内で最も深刻な医師確保重点地域であることを踏まえ、今後どのように医師確保に取り組むか伺います。回答。医師少数県に位置づけられる本県では、三重県医師確保計画に基づく医師確保対策を進めた結果、令和4年度までの10年間で人口10万人あたりの医師数は40名以上増加しました。一方、東紀州地域では医師確保が一層必要であるため、医師少数区域に設定し、三重大学や県から尾鷲総合病院と紀南病院へ医師を派遣しています。令和8年度には医師偏在是正プランを策定し、より実効性のある医師偏在対策を総合的に進めます。その他の質問事項。若年層の県内定着について。熊野古道の保全と活用について、ほか、全国知事会議青森宣言を踏まえた三重県が目指す多文化共生社会、吉田彩香議員、日本共産党、津市選出。質問。知事は令和7年9月定例月会議において、令和7年7月の全国知事会議青森宣言に触れ、多文化共生社会の推進について言及しました。排他主義、排外主義を否定するという青森宣言を踏まえて、今後どのような共生社会を目指していくのか伺います。回答。日本では、日本人も外国人もすべての人が法のもとに平等です。また、人口減少の中で成長を継続するには、 外国の方に労働力を頼る必要があります。私たちは決して排外主義、排他主義を取りません。それらの扇動も許されません。令和7年11月には、本件の提案を盛り込んだ全国知事会から国民へのメッセージが発信され、これを受けた国からの発信も期待します。外国人を包摂した共生社会を築くことが何よりも大事だと考えます。その他の質問事項。三重県ジェンダーギャップ解消基本戦略中間案に関して、専門高校の学習環境について、瀬古明議員、新生三重、伊勢市、鳥羽市選出。質問。専門高校の実習設備は古く、人材育成や安全上の観点からも問題があると思います。また、実習用の資材が物価高騰の影響を受けることで、実習の回数が減り、生徒の経験機会が減ってしまうことが懸念されます。設備更新を含め、子どもたちの学びの環境づくりに対する考え方を伺います。回答。生徒が安全安心に実習に取り組める学習環境の整備は、県が果たすべき重要な役割です。専門高校の実習設備の更新は、毎年度各校から状況を聞き取り、順次対応を進めています。また、地域企業と連携し、生徒が企業の最新設備を見学・体験する機会を積極的に設けています。今後も老朽化した設備の計画的な更新に取り組むとともに、生徒が安全で実践的かつ質の高い専門教育を受けられるよう、学習環境を整備していきます。その他の質問事項。中小企業・小規模企業への支援について、三重交通グループスポーツの森・伊勢体育館について、ほか、三重交通グループスポーツの森・伊勢体育館を含めた県営五十鈴公園の活性化について、中川正美議員、自由民主党、伊勢市、鳥羽市選出。質問。県営五十鈴公園は、緑豊かな伊勢神宮の旧域に隣接し、清流五十鈴川を望む自然に恵まれ、伊勢神宮の外苑としての様相を呈しています。五十鈴公園が多くの方々の憩いの場となるよう活性化を図るべきと考えますが、体育館を含めた五十鈴公園の活性化について県の考えを伺います。回答。県営五十鈴公園は豊かな自然環境と体育館や陸上競技場等を備えた三重交通グループスポーツの森伊勢で構成され、様々なイベントが行われていますが、公園としての認知度は十分とは言えません。一方、三重交通グループスポーツの森伊勢は多くの利用があり、大規模大会の場として活用されています。五十鈴公園が持つ憩いや賑わいを生み出す可能性を生かし、公園全体の活性化に向けた検討を進めていきたいと考えています。その他の質問事項。視覚障害者の社会参加に向けた支援について、畜産業の振興について、ほか、津市海上アクセス運航事業への支援。船橋博之議員、新生三重、津市選出。質問。 知事は以前に観光交通施策について、観光誘客と地域交通活性化の両面から取り組むと発言しました。公設民営の津エアポートラインは、空港がない本県の観光政策を支える公共交通の重要な拠点航路です。船の所有者である津市は、故障した高速船に代わる船の新造に向けた検討会を立ち上げるとしており、県は積極的に関わるべきと考えますが、いかがですか？回答。県は航路開設当時の合意に基づき、航路開設時のインフラ整備支援や港湾維持管理等、総額約23億円の支援を行ってきました。中部国際空港へのアクセスは、複数の交通手段が存在し、津市海上アクセスは、中南西地域の利用が中心であることなどから、県による財政支援は慎重に検討する必要があります。津市の検討状況を注視した上で、県の今後の対応について、県議会とも相談しながら判断していきたいと考えています。その他の質問事項。平和政策について、防災対策について、スマートフォンの社会的影響について、石田成瀬議員、自由民主党、四日市市選出。質問。スマートフォンの便利さに隠れた危険に気づかず、無自覚のうちに社会全体が依存症になる心配があります。その危険性を呼びかけるべき県が、アプリを開発、利用促進することで、県民はスマートフォンを手放せなくなります。スマートフォンの利用について、中長期的な県の考えを伺います。回答。県ではデジタル化によって生まれる時間や心の余裕が自己実現や幸福実感の向上につながることを目指して行政サービスの利用環境づくりに取り組んでいます。この考え方を踏まえ、きめ細かな行政サービスの提供手段の一つとして、スマートフォンの活用は不可欠です。より安心して行政サービスを利用いただけるよう、スマートフォンに対する負の側面にも配慮しつつ、使いやすく効果的なサービスを提供できるよう努めます。その他の質問事項。三重県人材確保対策推進方針について、学校は何をすべきところかについて、ほか、市民共同に対する三重県の姿勢、吉野正秀議員、新生三重、四日市市選出。質問、県は、これまで先進県として市民団体との連携に取り組んできましたが、議会での知事の発言では、市民共同についての言及があまりないと感じます。三重県誕生150周年の記念事業の実施にあたっては、広く県民の皆さんと連携し、展開することが重要と考えます。知事の所感を伺います。回答。行政は広範な業務を展開しており、県民のための行政を展開するには、公務員だけでなく、企業や県民の皆さんの協力が必要です。県が歩んできた150年の中には、経済活動や市民活動など、様々な発展の形があるため、記念事業にはより多くの方の参加を求めることが大事です。また、今後の県の発展を考えると、若者に参加してもらうことも重要であるため、主役は子どもたち、 をキーワードに、若者の記念事業への参画を促していきます。その他の質問事項。海蔵川の桜並木の保全について、高等学校の探究学習における企業等との連携について、ほか、月のワグマの被害対策、松浦恵子議員、自由民主党、滝郡選出。質問。全国的に熊の出没や被害が増加しており、人身被害の危険性が高まっています。県では、月のワグマ管理計画の策定が進められていますが、県民の被害防止に向けて今後どのように取り組むのか、県の考えをお聞きします。回答。県では、熊アラートによる注意喚起や、鳥獣保護管理員等による定期的なパトロールを行っています。また、緊急重量による熊の駆除を想定した騎乗訓練を、県内7地域で行ったほか、出没場所に近づいた際にアラートを受け取ることができるアプリの運用も開始しました。12月に策定予定の三重県月のワグマ管理計画に基づき、被害防止対策の強化や出没防止に向けた緩衝帯の整備等に国のパッケージを活用しながら取り組みます。その他の質問事項。森林整備について。三重子ども・子育て応援総合補助金について、ほか。若者への性教育について、川口まどか議員。新生三重・津市選出。質問。令和6年度の20歳未満の人工妊娠中絶件数は前年度より増加しました。性教育は究極の人権教育です。自分の命も相手の命も大切にするには、一人一人が正しい性の知識を持つことから始まり、それにより社会課題の多くを解決できると考えます。学校での性教育の取り組みを伺います。回答。学校では、心と体の距離感の個人差を認識する学習や、SNS で見えない相手とつながる危険性などについての学習を進めており、警察や助産院等から専門家を招くなど、地域の協力を得ている事例もあります。また、スクールカウンセラー等による相談体制の充実や、相談機関の紹介も行っています。今後も各校の取り組み事例の共有等により、子どもたちが性犯罪や性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう、命の安全教育の充実を図ります。その他の質問事項。防災対策について、オーバードーズ OD による自殺対策について、ほか、堆積土砂撤去の進捗及び次期5カ年の目標について、石垣智也議員、自由民主党、いなべ市いなべ郡選出。質問。線状降水帯や局地的豪雨の発生が増える中、河川の安全確保は県民の命を守る上で喫緊の課題です。特に氾濫リスクを高める堆積土砂は、計画的かつ継続的な撤去が不可欠です。令和7年度までの堆積土砂撤去の進捗の評価と、令和8年度以降の撤去の方向性について、県の考えを伺います。 回答。堆積土砂撤去に集中的に取り組んできた結果、撤去前に比べ水害発生リスクが軽減しています。令和7年9月の県北部での記録的大雨では、撤去前と比べ稲部川では約10センチ、海蔵川では約20センチの水位低減効果を発揮しました。現在、令和8年度からの5カ年における新たな目標を検討しています。緊急浚渫推進事業の制度拡充により、新たに対象に加わった農業用排水路の管理者とも連携し、引き続き堆積土砂撤去を推進します。その他の質問事項。観光プロモーション戦略について、小中学校の統廃合移転等による通学路の安全対策について、ほか、2035年国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会に向けて、稲垣昭義議員、新生三重、四日市市選出。質問。本件では、2035年に国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会の開催が予定されていますが、機運が高まっているとは言えません。中止となった三重常若国体、三重常若大会以降のスポーツ振興の発展に、機運醸成と具体的な目標設定が必要と考えます。県の考えを伺います。回答。2035年の国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会は、2030年頃に開催が内定すると想定しています。2035年までに、どのように県民の皆さんに周知し、機運を盛り上げていくかは、時期も含めて検討したいと思います。また、目標設定については、現在、日本スポーツ協会で、総合成績の意義や在り方等についての見直し議論がされていますので、その動向を踏まえつつ、10年後の大会開催を見据え、検討していきたいと考えています。その他の質問事項。不登校対策について、晩子陶磁器産業の振興について、他、